さて本日のお話は徳川四代将軍家綱の時代でございます。下総の国桜十一万石の、主で城主でございますね、堀田幸助之助正信という方がおりまして、この方の家臣に上代家老堀田玄馬という人がまたいたんですね。でこの人なかなか野心家でございましてね、印旛沼というのがですね、御領内の名題に印旛沼っていうところがあるんですけれどもね、それを埋め立てる新田開発というのを目論むわけでございますね。ところがこの印旛沼っていう場所はですね、海の水面より低くなっているんですね。それを埋めるにはもう莫大なお金はかかるし、工事も難工事ね、もうちょっとのお金じゃ足らないわけですね。そこで年貢それから運上金を言われましでございますよ。そして取り立てが厳しいね。桜寮の299ヶ村の、百姓や、ね、そして町人の暮らしというものはもう言葉には言い表せないほどの苦しみでございます。過酷な、年貢を納めていたわけですね。まあ領民の、苦しみそして生活ね、不満というものが起きるわけでございますね。それを、見るに見かねましたのが、神津とそして、岩橋というね、二ヶ村の名主で木内宗五郎という人がいるんですけれどもね、この方が299ヶ村2万7000人のために、ここまで説明分かりました？本当はここまでは2時間かかるんですけれどもね、今日いくら鳥と言っても2時間お話できませんのでね、2分でまとめさせていただきましたけれどもね、分からないと言っても巻き戻しは無理でございますね。その2万7000人のために幕府に直訴することとなりました。妻や子供たちに類が及ばないようにということで、この宗五郎は国元へと帰ってまいります。万治元年12月の13日、雪の降る中を宗五郎が乗ったかご、その脇に井筒や五郎兵衛、江戸下や坂本の住まいを出まして、小梅引き船通り市川の渡しを越して八幡田の手前を左に切れると銚子街道、鎌ヶ谷それから大森平井木下安食へとやってまいります。その日の住まいは中宿の島屋源兵衛方、その日の夜一人で安食の私を後にいたしまして、国表の高津村の我が家へと向かいます。松崎の私場から船に乗ろうと土手へと差し掛かります。たださえ往来の多いところ、しかもこの激しい雪、また森の甚兵衛はもう寝たであろう、起こすのは気の毒だが起こさずば用は足せまい、思いながら甚兵衛の小屋の傍らへ来て